おはようございます。先週はちょうど選挙の日曜日で民主党が大勝しましてですね、これからねどうなるのだろうかということなんですけれども、まあ、聖書の中に国の支配者のために祈りなさいと書いてあるところもありますので、この国が本当に神様の思いにかなう神と人に喜ばれ仕えていくですね、できれば世界に貢献する国になってほしいなと、それだけを願っています。日本人はみんな貧乏だけど世界中を豊かにしたと、言われるようにね、そういう国になりたいですよね。日本人はみんな金持ちだけど世界を貧乏にした、というのが今までですから、その逆を行くような国になってほしいなと思ってます。今日は霊の結ぶみというお話をずっとしてるんですけれども、聖書の中にですね、これに対して霊の結ぶ実は愛であり喜び平和寛容親切善意柔和誠実柔和節制です、これらを禁じる掟はありませんという言葉があります。これは、霊の結ぶ実と書いてありますけれども、神に従って、生きていくものに、その、ご褒美としてというわけではありませんけれども、それぞれの、性質といいますか、人間性といいますかね、ここに挙げられているような美しい、性質を身につけることができるように導いてくださるという、お話をしているわけですが、今回はこの9つここにあるんですけどね、愛喜び平和寛容親切善意誠実柔和節制、8番目であります。よくここまで来たなという感じですが、柔和ということについてお話をしたいと思います。柔和というのはあまり普段は、使わない言葉ですけれども、優しいということですね、優しさということですけれども、ここにちょっとした調査があります。1985年に、ある心理学者の人が行った調査で、どういう性格の人が好かれて、どういう性格の人が嫌われるかという、どこまで信憑性のある調査かわかりませんけれども、心理学者の、ちゃんと名前が書いてあるので、適当な調査ではないと思いますが、1985年ですけれども、好かれる性格の第1位、思いやりがある人。つまり皆さんはどういう人が好きですかと聞かれて、一番答えが多いのは思いやりがある人ということだそうです。そうでしょうね。やっぱりどんな人を友達にしたいですか、どんな人と一緒にいたいですか、思いやりのある人だと思いますね。2番は誠実な人、3番が優しい人、4番が気さくな人。気さくな人というのがちょっと説明が難しいんですけどね、気軽に付き合えるようなね、楽しい雰囲気の人というようなことじゃないでしょうか。で5番目は寛容な人で、この思いやりがあるというのと優しいというのとはおそらくそんなにこう違わないことじゃないかと思うんですね。で、今日お話しするこの柔和という言葉も、この2つの、思いやりがある優しい、その両方を含んでいる言葉ではないかと思いますから、言ってみれば、人に好かれる第1位になるためのお話を今日はしたいということで、今日のお話を聞けば皆さんも好かれる人になりますというですね、本当にこんなこと最初に言っちゃっていいのかなという気がしますけれども、逆に嫌われる人第1位、ずるい人、あいつはずるいやつだ、あの人はずるい、ずるいってこういうやつか、ずるいずるい手話でずるい、なんか二枚舌みたいなことですかね。ぽいですね。 2位は人をバカにする人、ね、すぐ人をバカにする、3番は卑劣、まあ、卑怯な人って言うでしょうかね。4番わがままな人。わがままって手話ってどうですか。あ、わがままって感じね。わがまま勝手勝手みたいな手話って実に面白いですね。わがままな人、わがまま。5番目、嘘をつく人。嘘は嘘、嘘、あ、これね、嘘、嘘、うん、なんか飴が入ってる、入ってないのに入ってるような、これ嘘だそうです、ね、こうやってちょっとこう見えるかって、これ嘘だそうです、ね、実に手話というのは素晴らしいですね。見事に表していると思いますが、まあ、こういう人は嫌われるので、気をつけましょう。なんかぐさっときますよね、こういうの読むとね、なんか嫌われる方が当たってそうな感じがするんですけれども、聖書の中にこの柔和、優しい、という表現は実はたくさん出てまいります。このシリーズでは、霊の実として挙げられております9つの性質の、まあ、その言語の意味ということをずっとお話ししてきてるんですけれども、柔和と訳されている言葉はほとんど柔和と訳されていて、あんまりその意味の違いがありません。ですから今日はそのいつもの面倒くさいパートがないんですけど、もう柔和で、他の聖書も、まあ、古い聖書若干違いますけれども、英語もジェントルネスという訳なんですが、優しいとか紳士的であるとかですね、へりくだっているとか、まあ、いろんな意味はありますが、言葉の意味としては、大きな違いはありません。で、例えばエフェソの信徒への手紙の4章2節というところに、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい、愛を持って互いに忍耐し合いなさいというような言葉があります。高ぶることなくという言葉がありますから、まあ、この場合の柔和というのは、まあ、へりくだっているとかですね、まあ、思いやりがあるとかっていうような、意味で使っているんだと思います。またティモテへの手紙の第2の2章の24節に、主のしもべたる者は争わず、すべての人に柔和に接し、教えることができよく忍びとあるんですね。すべての人に柔和に接しなさい、まあ、人当たりが柔らかいというか、どんな人に対しても、優しく接しなさいということでしょうかね。そして、ガラテヤの6章の1節には、兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったら、霊に導かれて生きているあなた方はそういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らさなさいと、立ち返らせなさいとあります。万一誰かが不注意にも何かの罪に陥った、何か罪を犯してしまった、間違ったことをしてしまった時にですね、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らなさいと言って、つまり、まあ、同情的でということですね。なんでそんなことをやったんだと、ね、やっちゃいけないの分かっててって言ってですね、厳しく責めるようなことではなくて、同情的に、あなたも同じことをするかもしれないんだからというような、そういう優しい気持ちで接しなさいというふうに言っているわけです。まあ、いずれもその、多少こうニュアンスは違いますけれども、同じような、意味の言葉なわけですけれども、聖書の中にはこの柔和な人という人は、まあ、いろいろ出ておりますが、まあ、なんといってもですね、この、聖書の主人公であるイエス・キリストを置いて、この柔和な方はありません。でイエス・キリスト自身が柔和な方と紹介されているんですね。例えばマタイの21章の5節には、シオンの娘を告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる柔和な方で、ロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗ってと書いてあるんですが、これはイエス様が、十字架にかけられる1週間前にですね、エルサレムにお入りになったわけです。でその時に人々は1週間後に十字架にかけるんですけども、その1週間前には王様がエルサレムにお入りになったと言って大喜びして大歓迎したんですね。 でもその時にこのイエス・キリストはですね、王様らしく入場されませんでした。ご立派な馬に乗るわけでもなく、また輿に乗るわけでもなくですね、堂々と歩いて入るわけでもなく、あえて、よろよろと、まあ、こんな重い大人を乗せて歩くのは大変なような老婆の子供、転ばに乗られたっていうんですね。で、まあ、そこにはこの、まあ、このイエスという方がですね、決してその支配者として、正義を振りかざしてこの王様になろうとしているわけではなくて、まあ老婆の子のような弱いものでもこれを用いてですね、この国を作ろうとしているというか、そういう優しい気持ちを持っておられるんだということを、まあ表しているんじゃないかと言われているんですね。あまり面倒くさい説明はしませんけれども、まあこういうふうに紹介されています。またイエス・キリスト自身がこう言ってらっしゃいます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、まあ、有名な言葉ですね。その続きにこう言ってらっしゃるんですね。私は柔和で謙遜なものだから。自分で自分を優しい人だと、そうイエス・キリストは言ってらっしゃいます。なかなかこれは言えたことじゃないですね。多分他には言えないんじゃないでしょうか。私がそんなこと言ったら笑われるだけですよね。優しい、私は優しい人ですってね、言えないですよね。もちろんこれはイエス・キリストがですね、自分なんか自慢するような気持ちで言ってるわけではありません。それはこの後でも詳しくお話ししますけれども、ご自分のことをですね、決して誰かを責めたり、厳しく接したりすることはしないんだと、ね、どんな人でも私は受け入れる準備があるんだという意味で、こういうふうに柔和であるとおっしゃっているんだと思います。私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。でイエス・キリストがいかに優しい方であるのか、あるいはイエス・キリストの姿を見るとですね、優しさとは何なのか、柔和とは何なのかということがよくわかります。で、そういう見方でですね、福音書を読んでいただく、イエス・キリストの自伝で、自伝というか、まあ、イエス・キリストのことが書いてある福音書を読んでいただくとよくわかると思うんです。イエス・キリストが柔和な方であるということはわかるし、柔和である優しいというのはどういうことなのかということをよくわかっていただけると思います。今日はあまり時間がありませんので、その全てを説明することはできませんけれども、そのうちのいくつかのエピソードを紹介したいと思うんですね。最初に大変有名な、ヨハネによる福音書の8章のですね、姦淫の現場、まあ、今でいうとこの不倫の現場で捕まった女性のお話、そこからこのイエスの優しさ、柔和さということを見ていきたいと思うんですが、聖書をお持ちの方はヨハネの福音書の8章をお開きください。ここにも出ておりますけれども、字が小さいので読みづらいと思います。8章の2節からお読みいたしますと、朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ立法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕まえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない、定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。そこまでであります。まあ、皆さんもよくご存知のお話だと思うんですけれども、まあ、この時代、聖書の時代ですけれども、ユダヤにおいて、まあ、貫通、まあ、今でいうところの不倫はですね、死罪でありました。日本でも明治時代までですかね、この貫通罪というのが戦前までですかね、詳しいことは知りませんが あったそうです。で、韓国では今でも厳しくですね、裁かれるそうです。また未だにこの貫通を禁じている国はたくさんありますね。日本ではなんか文化だとかっていうような人もいてですね、まあ、もともとそういうことにはルーズな国ではあるんですが、でイスラエルにおいてもですね、実は女性に対しては厳しかったんですが、男性に対しては全然厳しくなかったんです。貫通の現場で捕まったのに女だけですよね、ここにいる人は。相手の男はいないでしょ。そういう文化だったんです。実に、まあ、卑劣な文化なんですよ。まあ、女性はダメ、男はまあしょうがねえなみたいな、本当にそうなんです。だからかわいそうなのはこの、まあ、かわいそうっていうか、まあ、もちろん貫通罪ですからそれはやってはいけないことなんですけれども、でもこの場合はですね、この女性のやったことよりもこの女性を使ってイエスを陥れようというかね、イエスをやり込めてやろうという、まあ、そういう材料に使われてしまったんですね、この人は。大変、まあ、そういう意味ではかわいそうな人でありますけれども、まあ、もちろんやってはいけないことはやってはいけないことですが、で、まあ、イエスが神殿に入ってですね、まあ、一番神聖な重要な場所ですけれども、その真ん中で人々を集めて教えて始められた時に、このファリサイ派というイエスをと敵対する勢力、イエスを妬んでいた人々がこの女を連れてきてですね、さあこれでイエスをやっつけてやろうという感じで、先生この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。いやらしい質問ですね。ところであなたはどうお考えですか、ね、つまりそれは石で打ち殺せと言えばですね、いつもこのイエスは罪人の仲間だと、罪人の友だと言っているのに、この場ではこの女性を殺す側に回るのか、罪を裁く側に回るということになりますね。でも石を投げるなと言えば、それはモーセの律法に反することを教えることになるわけですから、まあどちらも選べない。まあ袋小路のですね、この難問なわけです。この女を連れてきてイエスを、まあ、イエスを試して訴える口実を得るためと、ここに聖書に書いてありますね。訴える口実を得るためであったわけですけれども、そこでイエスはどうされたかというと、かがみ込んで地面に何かを書き始めた。すぐにお答えになりませんでした。かがみ込んで地面に何かこう書き始めた。こう見た人は、周り、この、ファリサイ派の人たちなんかはですね、やったぞと、しめしめと思ったと思いますね。イエスは困った。ね。答えられないだろう。お前はこれで、もうおしまいだ。もじもじなんか書いてやがるぞ、みたいなですね。で、もうしつこく聞いたと書いてあるんです。どうなんですか、先生。 ますますいやらしい感じで、どうしたらいいんですか、あなたは何とお答えになるんですか。しつこく問い続けてイエスが身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。多分そんなに強い言葉、誤調じゃなかったと思うんですね。あるいは立ち上がってですね、なんか喧嘩腰で言われたんじゃないと思うんです。非常にこう落ち着いた感じで言われたんじゃないかと、まあ、私は想像しておりますけれども。そしてまた身をかがめて地面に何かを書き始められた。そこでどうだと、ね、罪のないものから石を投げなさいって言ってこう立ちすくんで、投げれるものは投げてみろと、ね、どうなんだということもないんですね。そう言ってまたこう地面に何かこう書いて、まあ実にこの説明のしようのない味わい深い場面でありますが、さあそう言われてね、困りました。そこに集まっていた人たち、もちろんファリサイ派の人たちだけではありません、まあ物見さんで集まってきた人もいたでしょう。こう言われてですね、それまでも圧倒的にイエス様が、イエスキリストが不利だったんですね。もう9回裏ツーアウト満塁10対0で負けてるぐらいの感じなわけですね。しかしこの一言がですね、形勢逆転ですね。ここでみんな凍りついてしまう、動けなくなっちゃう。そしてお読みしましたように、年長者から始まって、ね、おそらくここに集まってる人はほとんど男性なんです。もうおそらく全員男性だと思います。年長者から始まって、まあ身に覚えがあるかどうかは別としても、自分はこの女に石を投げる権利はないなと、自分自身も、そんなに潔白なものではないということを感じたのか、あるいはまあ年長者ですから、それなりに思慮深いから、ここで石を最初から投げるというわけにはいかんなと思ったのか分かりませんが、一人去り一人去りして、なんと全員いなくなったんですね。イエス・キリストとこの女だけです。そしてみんないなくなって、イエスは何と言われたかというと、私もあなたを罪に定めないという。イエスは唯一罪に定めることのできる方なんです。彼は他の者とは違いますから。こんなことしやがって、俺えらい目にあったじゃないかな。もちろんそんなことは言われません。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、もうこれからは罪を犯してはいけないよ、優しく言われてですね、この女性の命を救われたんですね。命を救われたんですよ。彼女ここで解放されてるんですよね。不思議な、本当に不思議なことだと思いますけども、また牢に連れられていったわけじゃないんです。完全に解放されてしまったんです。でここで、まあ、いろんなことはこのお話を教えてるんですけれども、まあ、今日お話ししたいのはイエスの優しさなんですね。この会員の現場で捕まって言い逃れのできない罪を犯してしまった、この、まあ、名もない女性ですよ。この時代女子供は数にいられなかった、そんな時代です、ね、貫通罪を犯しても男は無罪放免で、女は石を投げて殺されてしまうような、そんな時代ですよ。でもこの罪深いか弱い女をですね、まあ、ある意味イエスは大切にされてるんですね。彼女をイエスの、まあ、全身全霊を込めてお救いになってるわけです。で彼女に対してこのその罪に、を責めることもなくですね、私もあなたを罪に定めないと言って彼女を責めることなく、そして彼女を助けてらっしゃる。まあ、他にもこの類のお話はいろいろあるんですけれども、やっぱりイエスという方が 本来ならね、罪を犯してるわけですから、こういう人に対してはみんなその責める口調ですよね。ちょっと変な話ですけど、最近、まあ、あのニュースやなんかあのワイドショーなんか見るとね、例 の, あの麻薬で捕まった、芸能人の話ですけど、あの皆さんもねもうちょっとうんざりっていう感じだと思うんですけど、またこの話かっていう感じですが、僕はやっぱああいう報道なんか見てて思うのはですね、ものすごい責め口調ですよね。あのスターのくせに、アイドルのくせにこんなことしやがってみたいな ね、もちろんやっちゃいけないことですよ。まあ、失敗した人は私吉島刑務所でたくさん会ってますけど、でも吉島刑務所に入ってる人があの人の報道をやったらあんな報道はしないと思います、多分、絶対しませんね、すっごい同情な的なことを言うと思いますよ。アイドルだって大変だっただろうなとかね、変な旦那に捕まったんだろうなとかですね、まあ、あのいろいろ言うと思います。別にその罪がやったことが正しいって、あのその、ま、いいというわけでは決してないんですけども、ただなんかすごいですね、あの報じてる方、あるいはテレビを見てる方は正しい人、何も悪いことをしない人、あっちは悪いやつら、薬をやって、もうすごいこう責めてる感じというかですね、もちろんそういうことによってもう二度とああいうことをする人が起こらないという意味はあるかもしれませんが、中には一人ぐらいはですね、僕は同情的な意見も欲しいと思います。それも私の所見ですけどね。というかすごくやっぱ孤独だと思うんですよ。あのまあみんなが同情しろということは決してないですよ。それはもうやってはいけないことですから。ただそういう報道を見ながら、あのあんなことをやってなんてバカなやつだ悪いやつだっていうふうにもし思ってるとしたら、それは間違いだと思うんですね。自分もそうなのかもしれない。自分も同じように失敗をするかもしれない。あの裁判員制度が始まりまして、その時に私も中国新聞に取材してもらって、たくさんいろいろ話したんですけど、取材記者にですね、私のコメントは3行ぐらいしか載らなかったんですけどだからあそこで私のコメントを使ってもらったのは、その自分も被告席に座るかもしれない、自分も裁かれる立場になるかもしれないということを考えて裁判員は裁く必要があるんじゃないかということを言ったんですね。それを使ってもらって私はとても嬉しかったんですけど、まあ、いつも刑務所でそういう人たちに会ってるので、やっぱりあの人間っていうのはあの自分の正しさや強さに、まあ、少しこうおごるところがありますね。やっぱりいつ失敗するかもわからない、いつつまずいてしまうかもしれない、いつ間違いを犯してしまうかもしれないわけです。車に乗ってればですね、いつ人に当たるかもしれない、その時のあれで逃げてしまうかもしれない、私もいつもそういう不安を持ってます。でもあのなかなかそういう弱い人、罪を犯してしまった人、失敗をしてしまった人に対して同情的になることは難しいですね。で今日まあこのお話を挙げたのは、このイエス・キリストという方は一番こういうことから遠いところにいる人なわけですよ。でも彼はこの女を裁かないんですね。いや誰も裁けないんだよと。そして彼女のこうそばにおられるわけです。でこういうお話はさっきも言いましたけれども、福音書の中にたくさん出ているんですね。例えばこのファリサイ派の学者がイエスは罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちにどうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと、いつも徴税人や罪人と食事をしているんです。つまり非難される側にいつも回るんですね。非難する側にはいないんです。非難される側にあえて回るんです。差別される側にあえて座るんですね。弱い方にいつも回られるんです。また重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来て、私をあなたは癒すことができると言った時にですね、イエスは手を差し伸べてその人に触れたと書いてある。それはその人の皮膚病を自分が負うということですよね。自分も あなたと一緒の病気になりましょう。そんな必要全くないじゃないですか。元気なんですよ。重い皮膚病にかかってしまったらもう人生終わりです、この時代は。でも見ず知らずの人と一緒に人生を終わりにしようという、これこそがまさにキリストの優しさなんです。イエス・キリストの本当の優しさだと思うんですね。ちょっと話題を変えますけれども、皆さんはカール・ロジャースという人の名前を聞かれたことがあると思いますが、この、まあ、今カウンセリング、いろんな場面で、まあ、少しずつ市民権を得ておりますけれども、そのカウンセリングをのいろんな考え方の中でですね、来談者中心療法という言われる、まあ、治療法を編み出した人なんですね。でこの人は牧師の息子なんです。クリスチャンだったかどうかわからないんですけど、牧師の息子なんですが、この人はですね、この、まあ、カウンセリングというか、まあ、心の病気とかつまずいたり病んでしまった人をその、まあ、癒す、治す、いろんな方法がある中でですね、この人はカウンセラーのあり方がクライアントを治すといった人なんですね。カウンセラーのあり方そのものが治療なんだって言った。カウンセラーにとっては大変酷な要求をした人なんですけども、どういうことを言ったかというと、結局目の前に座っている人とがその心から理解された、受け入れられたと感じた時に、その人は治るって言ったんですね。癒されるんだと。僕はまあロジャースのこういう考え方の中にはやっぱりその聖書的な背景があると思うんですね。そういう説明を読んだことはありませんけれども、キリストの姿もあるんじゃないかと思うんですが、で治療者の態度が大切だと言ったんですね。カウンセラーの態度が大切だと、自己の真実な姿を認める真実性、まあ、誠実であるということですね。自分の姿を認める、弱いところもダメなところも認めなさい。そして無条件の肯定的な配慮、ちょっと言葉が難しいんですが、目の前に座っている人のことは無条件で受け入れなさい、肯定しなさいって言ったんです。殺人者でも肯定しろと言ったんです。その人殺人を肯定しろと言ったんじゃないんですよ。その人が人を殺してしまった人であるということを否定するなんて言ったんです。そんなことをやったあなたはなんとダメなやつだとかって絶対に言うなと、きっとそこには何かあったんでしょうねと、無条件で肯定的に受け入れろと言ったんですね。また最後に共感的な理解と言ったんですけども、共感的な理解というのは同情とはちょっと違うんですね。辛かったでしょうね、苦しかったでしょうね、悲しかったでしょうねということとは違って、その人がどういう気持ちだったか、あなたも同じ気持ちになりなさいと、必死でとにかく努力しなさいと。でこういうことがその目の前にいる人を治していくんだと。でこの、まあ、特に3番目、まあ、いつもこの3つがセットなんですけれども、こういうものが、まあ、共感的な態度とか共感するということで、カウンセリングだけじゃなくて教育であるとか、あれビジネスであるとかですね、いろんなところでこの考え方は今もうスタンダードのように標準的な考え方のように使われるようになったんですけれども、要するにここで言われているのは共感力なんですね。共感する力、今このまさに21世紀にさっきの統計は20世紀だったんですけど、第1位は思いやりのある人だったんですけど、21世紀的に言えばですね、これは共感力のある人ということですね。共感する力のある人だと思います。同じ音が何て言いますかね、ある音が鳴っていて、その音にこう共鳴するという 同じこう響き合うということね、同じ振動がこう伝わるということがあるんですけども、まあ、そういうようなことだと思っていただいてもんですけれども、この、まあ、共感力、これにぴったり当てはまるのがイエス・キリストだと思うんですね。イエス・キリストはまさに共感することのできた方です。どんな罪深い人に対してでもですね、病んでいる人でも差別されている人でも罪深い人でも、最後はあの十字架にかかって二人の強盗の真ん中で自分も死なれたんですね。私もこの人たちと同じだと自ら示されたわけです。これ以上の共感はないと思うんですね。私も同じように死のうと。キリストはその罪を犯されませんでしたけれども、でもまさにその姿を見て、一人のそのうちの一人の囚人は、まあ、罪を悔いていくわけですね。この人の弱さや痛み、罪深さにこの沿う力、これこそがイエスの持たれていた柔和さということだと思います。優しさ、まあ、要するに柔和、このイエス・キリストの柔和さっていうのは積極的なんです。とってもただすごい優しい人でなんかニコニコしてて、穏やかでということじゃないんですね。その人のそばに行って、もうまさにその泣いてるその横で、痛んでるその横で一緒に泣いたり一緒に痛んだり一緒に死んだりする、積極的な優しさ、積極的な共感、ここにこの本当の優しさというものがあるんだろうということをイエスの姿を見て学ぶわけです。最後に12章、マタイ12章18節20節の言葉を読んで終わりたいと思うんですが、見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない、ね、これはイエス・キリストのことを予言したイザヤという旧約聖書の予言書の言葉なんですけれども、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。まあ、イエス・キリストという方がどういう方であるかということを紹介している文章なんですが、ちょっとですね、これは面白いんですね。正義を勝利に導くまで、正義を勝利に導くまでだったら少々の傷はええだろうと。傷んだ足でも元気な足でもボキボキ折って、くすぶる刀身なんか消しまくって、それでも正義を勝利に導くという感じがします。どっちかというと。でもそうじゃないんですね。正義を打ち立てる、この地上に本当の正しさを打ち立てるために、折れかかった足、傷ついた足を折らない。この傷ついた足というのはですね、これはこの文脈から言うと正義を守れなかった人ということなんです。くすぶる刀身というのはもう消えかかった火のことですよ。生きる力を失って、もうだらしなく弱り切った人のことなんです。でもこういう人も救うんだと。このまさに救えない、正義とは一番遠い人たちをも救い上げて癒して包んでいくんだと。ここにですね、そのキリストのまあ、積極的な優しさを表している鍵があると思うんです、まあ、そういう意味で私はこの言葉はとてもまあ象徴的な言葉ではありますけれども、まあ、私自身も一人のまあ牧師としてカウンセラーとして、心に刻みたい言葉なんですね。傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。決して、責めない、まあ、よくうつ病の人は励ましちゃいけないなんて言いますよね、まあ、ちょっと元気出しなさいよってね、言いますけども、弱り切ってる人は励まされても立ち上がれないんですね。立ち上がる力がないんです。 だから励まさない。本当にそのまさにもう傷ついた足なわけですから、どっからどう触っても折れちゃうような、本当のその優しさというのはそこでただその足の折れないのをように、まあそこでしっかり握っている手なのかなとも思いますね。キリストの優しさが私たちの内側にも実っていく、私たちにも本当の優しさが、身についていくことができれば、それはなんと幸せなことではないかと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたは私たち一人一人に対して本当に優しい方であります。柔和な方であります。誰一人あなたの前に裁かれるものはありません。どんなに重い罪を犯したものであっても神はお裁きになりません。いや、むしろそれを傷ついたもの、弱いものとして受け入れてください。どんな失敗でもこれを許し、何度でもこれを助けてくださり、またチャンスを与えてくださる。神よ、今本当に優しさの求められている時代です。強いものは強く、勝つものは勝つ時代、弱いものは切り捨てられていく時代です。そんな中で多くの人が傷ついて立ち上がれない方々がたくさんいます。神様、私たちにどうかその人たちのそばに行って、ただ共に時を過ごすだけでもよい、その人たちの心に触れる存在となれるように、どうぞ本当の柔和な心を与えてください。イエス様のようになれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。